ラジオゼミナール。この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部准教授鈴木幸太郎先生です。鈴木先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はじめに先生のご経歴について教えてください。
はい、私生まれも育ちも群馬県でして、赤城山のですね、麓といいますか、今は前橋になりましたが、大子という地域がありますが、そこで生まれは前橋の町中で、3歳くらいに大子に引っ越してからずっと大子にいまして、で20歳まで、大学の浪人を含めて20歳までですね、ずっとそこにいたんですけど、まあ、そこからですね、大学は京都の立命館大学というところに行きまして、行った時にはもう僕はもう京都の人間になるんだと、京都は3代住まないと京都人になれへんでとかっていうふうに言われるわけですけども、もう僕は1代でですね、京都でもう骨をうずめる覚悟で行って、結局16年大学院生も含めて京都にいたんですが、最初の誓いはどこへやらというかですね、高崎経済大学に公募というんですかね、教員の公募に出したら受かったので、じゃあ地元戻ろっかみたいな形で2018年に高崎経済大学の地域政策学部に着任いたしまして、今年でもう7年目に入るかなというところですね。
京都に16年も住んでいたら恋しくなかったですか、離れる時。も
うそうですね、恋しかったです ね、
そうですよね、16年ね、
はい、やっぱり京都、もちろん群馬は群馬の良さがありますけれども、やっぱ群馬から京都に行くと、いろんなものが目新しかったので、ホームシックになっちゃう人もいると思うんですけど、どちらかというと私、好奇心が旺盛な方だったので、わすごいな、面白いなっていう感じ で、ね、あと交通の便がすごく良かったので、そこがやっぱりいろんなところにね、京都にいると大阪にも滋賀にも奈良にも兵庫にも行けたの で、 そのあたりはすごくですね、恋しいというか、いいところだなと思ってましたね、はい、
そうですね。また京都といいますとお寺神社などいっぱい群馬にないもの、歴史的なものがありますからね、
もちろん群馬にもね、いっぱいいいお寺さん、ね、神社はあるんですけども、でもやっぱ京都で行くと、いろんな見どころがたくさんあったっていうのは一つ、自分の中ではすごく大きな青春の1ページとしてはすごく良かったなと思ってますね。京都で過ごせたことは、
京都時代で一番楽しかった、京都らしいエピソードって何かありますか？
いろいろありますね。やっぱり後で話しますけども、私の研究テーマ自体がですね、京都にいないとちょっと思いつかないような研究テーマだったんですけども、祇園祭、やっぱり祇園祭はすごく自分の中では大きくて、よく祇園祭に行くと人混みでですね、なかなか見れないとかですね、宵山っていうのがあるんですけども、それは祇園祭の山鉾巡行というのがある前日前々日なんかはすごくもう人であふれ返っている状態ですけど、そういった中でですね、人を見るというか、街に行く人たちがどういう表情をしているかなんかもですね、よく見てたりもしましたし、正直モテなかったので、あいつ可愛い子と手つないでるなとかですね、そういったものを見てジェラシーに駆られたりとかですね、そういった青春時代、暗い青春時代のような気もしますが、それが楽しかったですね、やっぱりね、はい。
祇園祭りの頃は学校はテストシーズンだったかなと思いますけども ね、
テストがあって、テスト終わりとか、あるいはこいつテストサボってんちゃうかってことですね、
そういう感じですよね。
そういう感じでしたね、
一方でね、デートに行こうかみたいなね、そんな時でもありますね。
浴衣を着て男女若い人たちとかですね、イケてる格好をしている人たちを横目にですね、でっかいリュック背負いながらですね、私研究の一環でもあったところがあるので、なんだかなと思いながらですね、見てましたね、はい、
研究対象でしたらしょうがない部分もありますもんね。いや、京都に行かれたことが本当に人生のターニングポイントと言っても過言ではなさそうですね。
そうですね、はい、
はい、そうなると先生が民族学の研究を始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
これはですね、意外にと言ったらあれですけども、結構私ちっちゃい頃にゲゲゲの鬼太郎がアニメ放映されていたんですけども、すごいハマってまして、
はい、
もっと言うと私が覚えてないっていうか、ギリギリ覚えてるかうっすら記憶あるんですけど、私が祖母にですね、初めて買ってくれってせがんだ本が妖怪図鑑みたいな本だったらしいんですね。
妖怪、
はい、 で私確かに妖怪図鑑でひらがなもですね優しい漢字も覚えて、幼稚園の頃にはひらがな全部マスターしてたので、それぐらい妖怪が好きだったんですね。でその思いがあって、なんかそういう自分の好きなものを突き詰めたいななんていうのがずっと消えずに残っていて、高校生ぐらいまで残ってて。
あ、そうですか。
はい、結構長いことこじらせていたんですけどもで民族学っていう学問を知って、それに勉強できるところないかななんて思いながら、はい、こう大学受験してたんですけど、実はそこでですね、結構さっき言った浪人したって話なんですけど、自分が行きたい大学になかなかですね届かなくてですね、
はい、
で民族学やる大学ばっかり受けてたんですが、最終的に立命館というのは別に、まあ、民族学がすごく有名だったわけじゃないんですけど、民族学の授業はあるよぐらいのですね、そういったところで落ち着いて、実は一回大学入学するときにもう民族学勉強しない人生なんだなっていうふうに思っていたんですね、
はい、
ところがなんだか知らないうちに自分が卒業論文を書くときに選んだテーマっていうのが、まあ、さっき祇園祭に関係するんですが、五頭天皇という神様のお話で、これあの、まあ、祇園祭もそうなんですけども、よく群馬でもですね天皇さんとか祇園さんっていう、
お
祇園
とかですね
言ったりしますけど、あれのもともと祀られている神様の研究で、これ私研究テーマに選んだんですが、そしたらですね、あの民族学みたいなことをですね自然とこう自分が意識しないでやっていて、で大学院に進んだ時に、君の研究はあの民族学みたいだねって言われて、あ、全然なんかこうあんまりこう意識してなかったけど、自分がやってたこの卒業論文とかでやってたことが、だから自分がやろうと思っていた民族学に近づいてたんだっていうのを気づいて、そっからですねなんかちょっと意識するようになったということで、なんか不思議なご縁という感じですね。
そうですね、はい、妖怪から始まり京都へ行き、 そして研究に、はい、ということなんですね、はい、あの先ほど五頭天皇というお話が出てきましたが、はい、このお話も詳しく伺っていいでしょうか。
はい、あの五頭天皇というのは、まあ、昔明治時代に入るまでですね、あの日本各地で祀られていた神様なんですけども、まあ、神様と今私表現しましたが、実際のところなんて表現していいかわからない、まあ、人によって信仰されていたけれども、神なのか仏なのか何なのかなっていう感じのもので、もともとはすごい怖い存在ですね。あのそれこそ新型コロナウイルス感染症がこの間まで蔓延してましたけど、そういう疫病と言われているものを広げてしまうという恐ろしい存在だと言われています。
あ、そうなんですね、
はい、で普通はそういうのって妖怪みたいな感じなので、まあ、退治するとかですね、
そうですね、やっつける
っていうふうに動くんですが、あの五頭天皇とか、まあ、菅原道真の怨霊なんかもそうなんですけども、恐ろしい存在を味方につけようという考え方もあって、五頭天皇は疫病を広げる存在であれば、五頭天皇を神様のように扱えば逆に疫病は広がらない、広めようという気にならないんじゃないかと、そういうことで実は始まったのが京都の祇園御霊会、今の祇園祭だというふうに。
そこにつながるんですね。
そうなんです。だから先ほど言ったね、付き合ってるんじゃないかとかですね、横目に見ていたあの時代っていうのは実は研究でもあったってそういうところで、祇園祭っていうのはもともと五頭天皇を祀っていたお祭りなんだというふうに考えられます。
そうですね、はい、あの祇園祭りは四条の通りであって、八坂神社はもう四条の、一番東の方の端にありますもんね。
そうですね、やっぱり高橋さんよくご存知ですよね。
実は私もちょっと住んでたので、はい、五頭天皇と、まあ、音で聞くとなんだか強そうな感じがしますけども、漢字で書くと意外な字だそうですね。
はい、あの五頭天皇というのは生まれた時からですね、普通に赤ちゃんとして生まれた時に頭の上に牛の頭が生えているというですね、普通はなんかお面とかですね、そういうかぶり物をイメージするんですけども、もう皮膚がくっついている状態で牛の頭が出ていると、でそれからさらに角がすごい鋭い角が生えているっていう、そういったイメージになるかと思います。
牛の頭と書いて五頭と読むんですね。
五頭っていうのは牛の頭で五頭で、天皇はまあ天の王と書くて、まあ、いう字なんですけども、場合によってはですね普通にあの今の天皇陛下の天皇を使う場合もあるんですが、はい、まあ、五頭牛の頭の天皇で五頭天皇というのがまあ基本的なところですかね。
王様の王っていうことですね、
はい、
いやーなんだか不思議な外観の、まあ、神というか仏といいましょうか。
そうなんですよ、
まあ、そこを信仰の対象にして疫病をまあコントロールしていくっていうんですかね。
まさにコントロールだと思いますね、はい、 なかなか奥が深くてよくわかんないです、
はい、じゃあまだなかなか解明しきれていないところが、
もう全然解明し、私今年で21年ぐらいですかね、研究始めて全くわからないですね、はい、わからないからこんだけ、まあ、まさに沼にはまるじゃないですけども、
どっぷりと
は、はい、わからないからやってるっていうところが大きいかなと思いますね。
はい、ゴズ天皇のまあファンというか、すごく好きな方っていうのが多いみたいですね。
あ、やっぱり天皇のイメージ、ゴズ天皇のイメージって荒々しいので、例えばお祭りもやっぱり威勢がいいんですよね。なのでゴズ天皇なんかをこうの祭りから始まって、なんでこんな荒々しい面白いお祭りをするんだって気づく方も多いですし、
あ
と、
はい、
この間のコロナもですね、実はゴズ天皇っていう存在が少しクローズアップされるきっかけにもなって、もともと明治時代に1回ですね、もう明治政府からこんなやつはもうお祭りするなと、神社の神様に置いておくのはもうけしからんっていうふうに言われていた存在なので、実は明治時代に1回ほとんどのゴス天皇進化は途絶えているんですけども。
あ、そんな時もあったんですね。
ありますあります。だからゴス天皇っていう名前はもうほとんど今神社の祭神としては残ってないんですが、それでもやっぱり数百年、まあ江戸時代はもちろんそうですけども、平安時代ぐらいから京都では祀られていた存在なので、そういった存在を消し切ることはできなくて、まあ、またちょっとずつですね、その知名度というのが上がってきてるのかなと思いますね。
ねえ、まあ、コロナのお話も出ましたけども、コロナの時はもうアマビエがいっぱい出ましたけど、はい、もしかしたらじゃあゴズ天皇が出てもよかったっ
ておかしくなかったと思いますね。っていうかそういう話をしてる人もいましたので。
そうだったんですね。
僕以外の口からゴズ天皇って言葉が出るのがすごく新鮮でしたね、その当時はね。
そうだったんですね、はい、まあ、じゃあそれだけ研究してる方もまだそんなにいらっしゃらない。
いなかったと思います。はい、
ね、もうアマビエはもう老若男女皆さんどんな、ね、風貌か、まあ、キャラクターにもなってますけども、ゴズ天皇も一度検索してどんな姿形なのかも見ていただきたいですね。
キャラ強いと思います。
あ、そうなんですね、
はい、キャラ強いと思いますよ、はい
はい、なんか神様をそうやってキャラとして捉えるっていうのもまた新鮮で身近な感じがしますね、
うん、そうですね、まあ、それがいいか悪いかって話もあるんですけど、でも昔の人もおそらくそういった側面はあったんじゃないかなと思ったりします。
ぜひこれを機会にいろんな神様調べてみてください。
はい、
さあ先生、次の放送なんですが、はい、次は群馬のお祭りなどの話題だそうですね。何でしょうか。
そうですね、まあ、今群馬県内のいろんな地域文化がある中でも、私が、まあ、どちらかというと宗教民族学というものを中心にやってますので、そういう神様仏様に対するお祭りであったり、それに伴う民族芸能の話、そしてそれがですね、現在いわゆる継承されているかどうかといった、まあ、ちょっとシビアな側面も含めてですね、お話しできればと思います。
はい、県内のいろんなお祭り文化が出てくる予定となっております。来週もどうぞお聞きください。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授鈴木幸太郎先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。